広島市議会だよりポッドキャストです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより、令和元年2019年12月発行第288号2019決算審議特別号発行広島市議会編集広島市議会広報委員会住所郵便番号 730-8586 広島市中区国大寺町1丁目6番34号電話 504-2439 広島市議会だよりは議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー市議会ホームページから議会広報広報誌へ。目の不自由な方に広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込み問い合わせは市議会事務局秘書広報室広報担当電話 504-2439ファックスは 504-2448 です。市議会ホームページ、Facebook を開設しています。ホームページ、アドレスです。www.city.hiroshima.lg.jp/gikai/ Facebook、www.facebook.com/hiroshima/higikai/ 目次平成30年度決算特別委員会決算特別委員会の主な質疑決算特別委員長報告令和元年第4回臨時会の議案及び議決結果終わり枠目次終わり平成30年度決算特別委員会一般会計収入6456億6531万円支出6422億7306万円決算特別委員会日程全体会議10月1日火曜日決算概要説明監査審査意見委員会運営等10月7日月曜日総括質疑分科会10月11日金曜日経済観光環境関係厚生関係10月15日火曜日文教関係建設関係10月16日水曜日総務関係消防上下水道関係全体会議10月21日月曜日討論採決令和元年第4回臨時会10月28日月曜日決算特別委員長報告討論採決平成30年度決算認定決算特別委員会を開催延べ45人が質疑全会計を厳正に審査議長と議会選出の監査委員を除く全議員で構成される決算特別委員会において10月1日から21日までの21日間にわたり精力的に審査を行い、討論・採決を行った結果、平成30年度各会計・歳入歳出決算及び平成30年度各企業決算はいずれも認定しました。その審査における主な質疑と答弁については2面から3面に掲載しています。なお、決算特別委員会は委員長西田博史、副委員長、近松聡子、石橋隆二、山内正明です。臨時会を開催。決算特別委員長が審査結果を報告、決算を認定。 10月28日に開催された令和元年第4回臨時会では、決算特別委員会での審査の経過と結果について委員長が報告を行いました。討論に引き続き採決を行った結果、平成30年度各会計歳入歳出決算及び平成30年度各企業決算はいずれも委員会の報告通り認定しました。決算特別委員長報告の指摘事項及び主な要望事項については4面に掲載しています。決算特別委員会の主な質疑。会期は10月1日から21日。なお、紙面の都合上、掲載質問数の上限は各会派の人数案分により決定しています。質疑の内容は各会派からの提出によるものです。質疑、答弁の趣旨を簡潔にまとめているため、実際の発言とは言い回しが異なることがあります。自民党市民クラブ。公用地区のスマートインターチェンジ。質問です。同インターチェンジの設置について、今後どのように考えているか。答弁です。課題に対する検討を進めるとともに、公用地区において進めている継続事業の中でどのように組み込むかについても、さらに検討を深めていく。専門家の活用による学校教育の充実。質問です。スクールカウンセラーや ALT などの人的配置の充実に向け、財政当局の考えは。用語の解説です。ALT、小中高校などの英語の授業で日本人教師を補助する外国語指導助手です。答弁です。来年度の予算措置については、全体最適の観点から各事業に配分する財源を考える中で適切に対応していきたい。浅野市関連事業。用語の解説です。浅野市関連事業。浅野市広島城入城400年記念事業。2019年は浅野長明が広島藩の藩主として広島城に入城して400年目にあたり、江戸時代の広島の文化に触れることのできる様々なイベントが開催されています。質問です。これまで総額1億円以上かけてきているが、来年度以降の展開は？答弁です。引き続き、被爆以前の広島の歴史や文化に関心を持ち、学んでいただける機会を提供していきたいと考えている。郷土資料館のあり方。質問です。内容をもっと充実させるべき。今のままで今後も運営していくのか。答弁です。学校団体に加え、郷土史を学びたいシニアの方の利用促進や、ピースツーリズムのルートとしての機能強化を図る。教職員の研修。質問です。新任教員の力量を伸ばすための工夫をどのようにしているのか。答弁です。教員研修計画に基づき、学習指導や生徒指導などについての演習などを中心に、集合研修や個別研修を計画的に行っている。学力向上推進事業。質問です。家庭での学習習慣をつけるために、ICT を活用した施策をしてはどうか。答弁です。国の動向に留意しつつ、ICT を活用した学習のさらなる充実に向けて、環境整備を計画的に進めていく。私立小中学校の適正配置計画の推進。質問です。私立小中学校の適正配置計画の進捗と今後の見通しはどうか。答弁です。平成27年4月に小川内小を統合し、来年4月には久知小を統合予定である。今後も保護者や地域住民と丁寧な意見交換を重ねながら進めていく。広島フリー Wi-Fi。用語の解説です。広島フリー Wi-Fi。市が近隣市町などと連携して運用する無料公衆無線、LANサービス、 Wi-Fi 対応のパソコンやスマートフォンにより無料で利用できるインターネット接続サービスです。外国人旅行者の利便性と満足度を高め、おもてなしの観光を推進することを目的としています。質問です。利用者増加のために具体的にどういった取り組みをしているのか。答弁です。英語版の利用案内チラシを観光案内所などで配布したり、利用可能な施設にステッカーなどを掲示するなどしている。有害鳥獣対策。質問です。民家・農作物被害が深刻化しているが、今後どのような対策を行うつもりか。答弁です。有害鳥獣の生息数を減少させることが最も重要であると考えており、有害鳥獣の捕獲の強化に取り組んでいく。小規模農家への技術指導。質問です。病害虫が発生しそうな場合、どのような対応ができるのか。答弁です。県による予察を注視し、巡回指導などで農家に情報を伝えるとともに、県の病害虫発生予防情報のホームページの周知を行う。新たな待機児童対策として。質問です。何度も入園できなかった保護者に対し、優先度を上げるポイントを付与したらどうか。答弁です。保育の必要性が低い方が優先される可能性があるため、直ちに変更することは困難だが、他都市の状況も踏まえ研究していく。花戸川線。質問です。今後の見通しはどうか。答弁です。引き続き、用地取得や道路整備を進め、令和一桁台後半の完成を目指し取り組んでいく。山手線。質問です。今後の見通しはどうか。答弁です。地権者の協力を得ながら、引き続き令和一桁台後半の完成を目指して取り組んでいく。東部地区連続立体交差事業。質問です。今後の見通しはどうか。答弁です。事業認可取得後、速やかに鉄道の詳細設計に着手することとしており、設計を含めた全体の事業期間は20年程度を見込んでいる。自民党保守クラブ。災害からの復旧復興1。質問です。平成26年8月20日の災害を教訓として、この5年間どう生かしてきたか。答弁です。危機管理室新設や防災情報共有システム構築などにより、昨年の豪雨災害では迅速円滑な対応、適時的確な情報発信を行えた。災害からの復旧復興2。質問です。まず復旧工事を行って、その後国の災害査定を受けるべきと思うがどうか。答弁です。復旧工事は査定後に順次発注しており、緊急を要する工事については査定を待たずに実施している。行政の効率化1。質問です。国民健康保険事業の県単位化で予定通り6年間で赤字解消は見込めるのか。用語の解説です。国民健康保険事業の県単位化。国民健康保険法が改正され、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体として、市町村とともに国民健康保険を運営しています。答弁です。平成30年度は計画的、段階的に赤字を解消できており、引き続き赤字解消計画にのっとり、着実に赤字を解消していきたい。行政の効率化2。質問です。県単位化後も保険料の上昇は続く見通しか。答弁です。赤字解消計画では、一人当たり保険料額を段階的に引き上げることとしているが、できる限り保険料の上昇の抑制を図っていきたい。行政の効率化3。質問です。広島広域都市圏の行政サービスの効率化は、どのような取り組みをしているのか。答弁です。近隣市町と連携して、救急相談センターの運営や多言語通訳サービスの広域利用などに取り組んでいる。 信頼される行政になるために。質問です。内部統制についてどのように取り組んでいるのか。答弁です。来年度から地方自治法に基づく内部統制制度を円滑に導入できるよう、今年度は同制度の施行版を実施しているところである。人手不足への対応1。質問です。人手不足が深刻化する中、市職員の採用環境についてどう認識しているのか。答弁です。採用試験の受験者が減少しており、民間の雇用情勢の改善もその一つの要因と考えている。人手不足への対応2。質問です。必要な人材を確保するため、市ではどのような取り組みを行っているのか。答弁です。育休取得者の代替職員の積極的配置など、良好な職場環境づくりに取り組むとともに、東京圏などでの採用説明会開催や、受験資格拡充など多様な人材の確保に取り組んでいる。平和市長会議。用語の解説です。平和市長会議。昭和57年、当時の荒木武広島市長の呼びかけにより設立された国際機構です。世界の地方自治体で構成されており、世界163カ国、地域7833都市の賛同を得ています。この数字は2019年10月現在です。質問です。平成30年度はどのように加盟要請を行ったのか。答弁です。リーダー都市による働きかけのほか、市長による駐日大使への協力の呼びかけや、米国市長への加盟要請などを行った。核兵器廃絶を目指した取り組みの推進。質問です。2020ビジョンの達成状況を踏まえた次期ビジョンの検討はどうなっているか。答弁です。核兵器のない世界の実現と、安全で活力のある都市の実現を柱に検討を進め、来年8月の総会で策定する。広島国際アニメーションフェスティバル。質問です。東京オリンピックのある都市に観光客誘致策をフェスで打って出ないのか。答弁です。外国人目線での効果的な情報発信を行い、平和記念資料館来館者の誘致も含めた観光インバウンドの拡充を図る。新産業の育成、新事業の創出。質問です。将来を見据えた産業創出を産学校で連携し行うべきと考えるがいかがか。答弁です。企業、大学及び国などと連携し取り組みを進めている。今後も産学校のネットワークを活用し、効果的な事業の推進に努めていく。市政改革ネットワーク。アストラムライン延伸は不要。質問です。延伸計画では新駅が6駅となる。さつぎが丘駅3000人の根拠は何か。答弁です。4段階推進法に基づき、さつきが丘団地を含むゾーンの発生量などから2駅で3000人と推計している。消費生活センターの運営、質問です。質の高い相談員の育成が急務である。人材育成はできているのか。答弁です。相談員資格取得者の確保のため、採用募集情報の周知や関係機関を通じた人材発掘などに取り組んでいく。7.6 災害時の時間外労働は、質問です。災害時における最長時間外勤務の時間と前回の災害からの改善点は何か。答弁です。最長は月289時間である。改善点は避難所運営を自主防災組織主体で行うなどで、前回より時間外勤務手当総額を減らせた。1億2000万円の回収の見込みは、質問です。下水道、汚泥処理業者に対する未収金が支払われない場合の処理は、答弁です。業者が倒産した場合などは、債権放棄を行う、または時効により債権が消滅することとなる。 時効は令和9年6月です。小学校の適正規模、質問です。今後、教室不足が想定される学校への対応はどうなるか。答弁です。学校と十分協議した上で、仮設教室の設置や教室の転用などにより適切に対応していく。広島保育介護人材支援事業。用語の解説です。国の保育介護人材の処遇改善などの対策を補完・補強する事業として、同事業に加入する民間の保育介護事業者の職員に対し、買い物補助券などを発行し、協力企業各店舗において買い物支援サービスを提供しています。本市では、広島保育介護人材サポート事業と言います。質問です。保育介護従事者で恩恵を受けられる人と受けられない人で不平等では。答弁です。より多くの事業者が加入するよう働きかけの強化やサービスの充実を図り、理解と加入促進に引き続き取り組む。公的病院の再編成。質問です。国が示した公的病院の再編成に安芸市民病院の名前が挙がった。市の考えは。答弁です。地域にとって必要な病院と認識しており、その果たすべき役割などについて理解を得ていきたい。西飛行場跡地、迷走の原因は何か。質問です。マイス施設建設の検討は商工会議所の正式な要望を受けてのことか。答弁です。マイスに関する貴重な提言であり、大きな経済効果が期待されるため、県と市で協議の上検討することとなった。公明党、学校施設の整備状況。質問です。小中学校の特別教室の空調設置状況はどれくらい進んでいるか。答弁です。音楽教室、コンピューター教室、図書室を対象として整備を進めており、耐震化と合わせて整備する予定の2校を除き、すべて完了している。決算書類のデータによる提供。質問です。決算書類は汎用ソフトで利用できる電子データで配布してほしい。答弁です。電子データの形で既存の決算書類の提供は困難であるが、事業ごとの予算・決算額などを整理したものであれば提供可能である。地域活性化ビジョンの作成支援。質問です。二之島地域活性化ビジョンの作成支援についてどう進めていくのか。用語の解説です。二之島地域活性化ビジョン。二之島の将来像の作成に向け、各種調査や住民の会合などを行い、住民や関係者と将来の方向性を検討する取り組みです。答弁です。専門家に委託し、来年度のビジョン作成に向けて、方向性の整理及び将来像・課題に対する住民の意識の共有を図る。災害備蓄食料の見直し。用語の解説です。災害備蓄食料。災害時に避難された方々が必要となる食料で、小学校などの生活避難場所や、広島市民球場・マツダスタジアム、市総合防災センターなどの防災備蓄倉庫で、乾パン、クラッカー、アルファ化米を備蓄しています。粉ミルクについては、私立保育園で備蓄しています。質問です。災害時の有用性の高い液体ミルクを備蓄食料に加えてはどうか。答弁です。災害時の液体ミルクの需要や有用性などを確認するため、主攻的に購入を考えており、今後、関係部署と協議し検討する。市総合防災センターの活用。質問です。見学に来られた方々に対し、防災知識が高まる展示品などの工夫が必要ではないか。答弁です。展示を創意工夫するなど、見学に来られた方々が、共助や命の大切さを学べるよう取り組む。青少年野外活動センターの活用。質問です。施設の老朽化が進む中、 今後の整備についてどう考えているのか。答弁です。公共施設など総合管理計画で示された方向性を踏まえて、施設整備を含む今後のあり方を検討する。最終処分場の状況。質問です。下に埋め立て地で埋めて、上げ埋め立て地で埋めないものはどう処分するのか。答弁です。不燃ごみのうち、プラスチックごみは主に阿佐南工場で、産業廃棄物の廃プラスチック類は民間処理施設で処分する。道路照明灯、防犯灯の LED 化。質問です。LED 化で電気代のコストはどのくらい削減できるのか。答弁です。20ワットの防犯灯を LED 化したと仮定した場合、電気代は年間およそ1億2000万円からおよそ6700万円に削減が見込まれる。市民連合、本川小学校平和資料館の活用。質問です。多くの児童生徒が見学するべきだが、当該資料館の開館時間は。答弁です。今年度から12月28日から1月4日を除き、午前9時から午後5時まで開館している。資源ごみ持ち去り禁止の条例化を。質問です。資源ごみ持ち去り禁止の条例化を検討すべきだがどうか。答弁です。持ち去りを不可とするため、様々な角度から検討を進める中で、条例制定についても手法の一つとして検討する。一人親学習支援の拡大。質問です。子供が参加したくなるような工夫を含め、事業拡大が必要だ。答弁です。利用実績や課題を踏まえ、募集定員や実施箇所数の増加、参加を促す仕組みなど支援内容の充実策を検討する。地域乗り合いタクシー。質問です。補助金の増額とコミュニティバス導入に向けた制度改善を。用語の解説です。コミュニティバス。地方自治体が交通空白地域、不便地域の解消などを目的として運行を確保するバスです。答弁です。補助金増額で乗り合いタクシー導入の可能性がどれほど高まるか精査し対応したい。また、公共交通ネットワークを形成する上で効果的な対応を幅広く検討したい。霞交互線の整備計画。質問です。完成時期など今後の見通しは。答弁です。引き続き、用地取得や道路整備を進め、令和一桁台後半の完成を目指し取り組んでいく。日本共産党、災害弱者の避難の支援。質問です。災害弱者の個別支援計画の作成が進むように対策を取るべきでは。答弁です。避難行動要支援者のうち、土砂災害特別警戒区域居住で家族などの支援が受けられない方へ個別訪問を実施し、計画の作成を促進する。用語の解説です。避難行動要支援者。要介護度の高い高齢者や身体障害者の方など、災害時などに自ら避難することが困難な方で、円滑・迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する方です。水道民営化は絶対にしないこと。質問です。世界中で失敗した水道の民営化は絶対にしてはならないがどうか。答弁です。事業全般を包括的に民間企業に委ねるコンセッション方式の導入は現在のところ考えていない。マンモス特別支援学校の解消を。質問です。児童生徒が増加する小中学部の分離増設が必要だがどうか。答弁です。現在、児童生徒数推計の精査を行っており、その結果を踏まえ必要に応じ対応を検討していきたい。障害児の送迎バスを新しく。質問です。 故障を繰り返す療育センターの園バスは新しくすべきではないのか。答弁です。通園バスの不具合は通園者への影響が大きいことから、事態を解消できるよう適切に対応する。広島駅南北自由通路に椅子を。質問です。南北自由通路に疲れたら休憩できる椅子を設置すべきだがどうか。答弁です。休養後の状況を踏まえると現時点では難しいが、今後駅南口再整備を見据え詳細に検証し、設置可能か研究していく。第1部が終わりました。引き続き第2部をお聞きください。